上原和と申します。今回は聖徳太子の虚像と実像と題して少しお話をさせていただきます。これまで聖徳太子の虚像と言いますと熱烈な聖徳太子信仰のですね非常に神格化された太子あるいは非常にこういろんな奇跡を演ずる太子とそういう、聖徳太子の虚像というものが大変こう広く広まってまた信仰もされてきたわけでありますがところでその近年実はそういう虚像でなくてそうでございますねその日本史の研究者たちの中で聖徳太子についてですねいろんなそのこれまでの説と違うそれこそその文字通りその新しい虚像をこう生み出すとそういう傾向がこの見られるわけであります。そして新しいこと言いますと何かその立派な人をこう引き下ろすとそういうことではこの世間の拍手を喝采を浴びるとそういう風潮も見られるのではないかと思うのであります。今日はそういうその虚像に対してつまり新しい学者たちがどういうその虚像をこう生み出しているかということにも触れながら話をしていきたいんでありますがその一番にはですねこの聖徳太子というものはその、日本書紀が8世紀になりましてですね日本書紀が編纂されるのは720年頃でありますがその時期に聖徳太子像というものがこう出来上がるんだと日本書紀が虚像を作ったんだと、そういう一つのこの虚説を、私に言わせればそちらの方が虚説だと思うんでありますがこういうことを言うようになりましてその実は聖徳太子今資料というふうに厳密な資料のこの検証批判というふうに申しましたがその聖徳太子について、この非常にこの大事な資料一等資料といいますか、そういうものは何かというとやはり聖徳太子のこの生前の資料ということでもう一番大事なのはですねこの、聖徳太子が亡くなりました翌年推古31年でございますが大変聖徳太子を尊敬しておりました、蔵造りの帯と鳥武士この人がですねもう大変に聖徳太子のこの死を悼みまして、現在法隆寺の金堂にございますが釈迦三尊を敬蔵するわけであります。でそのこの釈迦三尊の本尊のその後輩にこの名文が記されているわけでその名文がある意味ではそのもしこの文字の資料という意味では文献資料という意味では一等資料ではないかとそう考えるわけでありますが、それにはその実は鳥伏がこの自ら筆を取って国旗壇だと思うんですがこの奉公の始めよりこの31年ですねこの12月に関西の太閤を講ずとつまりその聖徳太子のお母さんのこの穴ほべの橋人太閤がこの亡くなられたと。でその翌年の正月の22日にこの聖徳太子この上宮の方、上宮法皇といった方がいいんですがこの珍病不養と書いてございますが要するに、病気になられたと。そこでこの妃の柏で王侯がですね これは柏での、ほききのいらつめでございますが、この看病なさったと。そしてところがやはり老室と書いてますが、疲れだけではなくて、私は病気がうつったと思うんですが、同じように床に疲れたと。そしたらその聖徳太子のこのお父さんは陽明天皇でございますね。陽明天皇は天然痘で亡くなっておられるわけでして、まあ、そういう意味ではそういうものが移りまして、もうたちまち病気で寝込んでしまう。そういうわけで、その2月の21日でありますが、まずはこの妃が亡くなる王侯構図とございますが、それからその翌日、全くこのちぎり合わせようにして法王とかと、まあ、法王が亡くなられたということが書かれているわけであります。そこでその翌年のですね、3月のうちに願いのごとく釈迦三尊堂と並びにこの教授脇寺でございますね、両菩薩と、それから聖言を継承したと。それには今申し上げた名文が刻んでございます。その大きな光背もその時に出来上がるわけであります。実は今申し上げた名文がこの文字資料としてはもう大変大事なものであるわけです。もちろん美術のこの資料としましても、この釈迦三尊神飛鳥美術のもう傑作でございますから大変大事なんですが、今この資料と文字資料ということに言いますと大変大事なんです。ところで今申しましたこの釈迦三尊の造像名でございますが、これはこの文体から言いましてもね、中国の南北朝時代の大変美しいこの四六弁麗体というふうに言いますが、そういう文体であるし、それからこの文字のこの字体もですね、もう紛れもないこの南北朝の雪のこの柔らかな角の取れた文字なんですけれどもね、それで次のこのいわゆる唐の時代の文字とはもう全く違うんです。そういう意味ではですね、実は法隆寺の金堂のその隣にありますこの薬師像でございますね。薬師像の場合には名文にはですね、まあ平たく言いますと、推古15年にですね、推古天皇と聖徳太子がご一緒になって陽明天皇のために作ったという内容のことが記されていますが、もう文章の文体はもう明らかにこの大化の改新以降の文体でございますし、それから字体はもう唐の時代の字体なんですね。でこちらはね、この大変この本尊の真ん中にある中の間といいますが、釈迦三尊とこう非常にこうスタイルがよく似てる、まあ我々鳥式と言ってますが、ところが像像のつまり姿もですね、スタイルもやっぱり時代が降りるんです、そちらの方は。まあそれはしばらく置くとしても、そういうその時代とか文体ってものを厳密に見ていけば、生きていくということが本当はその大変の大事な仕事だろうと思うんですけれども、それがどうもいい加減にされている。まあそういうとこから生まれてくるこの聖徳太子のこの虚像というものがあるように思います。ところで今私は聖徳太子ご夫妻がですね、ちぎりが合うように亡くなった2月21日にまずこの妃が亡くなりまして、翌日に太子が亡くなる2月21日22日と続けてなんです。ところがこれは旧暦なんですね、いわゆる陰暦ですね。で太陽暦で言いますと、つまり新暦で言いますと、ちょうど太子の亡くなった日は 4月11日にあたります。私はね、この2月21日あるいは22日にご夫妻が亡くなったと、2月ということだけをから考えますと、まあとっても寒い日にお亡くなりになったなという思いを思ったことがありますが、そうじゃないんですね。太陽暦で言いますと、今の暦で言いますとね、もう本当に春爛漫、もうおそらくこの斑鳩の宮の潤いには桜が咲いてた、あるいは散りかけたかもしれませんけれども、今でも私は毎年のように4月になりますと夢殿へ参りまして、夢殿のしだれ桜を見ては大使を偲ぶわけであります。ところでその日本書紀によりますと、その月のうちに大使は今の二条山ですね、二神山、二条山のこの東にございます、この品川の陵、御陵にお二人の遺体がですね、この運ばれまして、曹操がちょうどそうですね、王子のところでこの大和川を渡りまして、この葛城の山のこの西のとこ、ここは片岡といいますが、こう何て言うんですかね、そちらは代わりに傾斜がこう平らかなんですが、でいくつもお寺が建っておりますが、そこのところずっとこう通りになって、この二条山のふもとの、これは向かまちの方になりますが、この現在も大志町というのがありますが、その品川の、でそこに実はお母さんの橋人この皇太后が亡くなられた時にですね、すでにお墓ができてる、まあ当時のお墓でありますから、今日の言葉で言えば古墳でございますね、円墳です。で今その永福寺というお寺の中にその古墳がございますが、そのそこにお母様のですね、橋人皇后、まあかつての穴ほべの皇后でございますが、とそれから聖徳太子夫妻御三人がこう葬られることになるんであります。でその河内のですね、お墓にはそうですね、中世以来特に江戸時代なんか割に頻繁にですが、お参りに行って、でも中に入ってお参りするわけです。で明治になりましてからも、このまあ皆さんよくご存知の方で言いますと、富岡鉄斎などは明治12年にお参りしてる、45年にも木田定吉とかですね、梅原末治、そういう先生方がお参りしてるんですが、もう実にこの立派なこのお棺にですね、この御三体この葬られている。でその中には井戸もありますしね、それから鏡も置かれている、そういうそのなんて言いますかね、もう紛れもない大使の亡くなった、その先ほどのこの釈迦三尊の名分とこう対応する聖徳太子が亡くなった時のこのお墓が今、それからお棺が現存して、もうそれは実に素晴らしいものなんだそうでございますが、まあそういうそのこの実物資料というものをこのとですね、実際にこの検証していけば、もう聖徳太子がいなかった、それは日本書紀が作り上げた虚像であるというようなことはもう夢言えないわけであります。まあそこでそのことをですね、まず最初に申し上げておきたいと思うわけであります。それからですね、今の第9品のこの聖徳太子のこの資料もすでにそこでは宝庫と呼ばれております、宝庫ですね、宝庫と呼ばれているわけですが、上宮の宝庫、上宮宝庫と呼ばれ名で呼ばれて、大変 ったと言われているわけですが、今日はその一番この聖徳太子のことでいつもこう問題になります、この憲法十四条が発布された推古12年ですが、その憲法十四条のことを、まあ、一番最後に申し上げたいと思うんでありますが、と申しますのは、実はこの聖徳太子のこの憲法十四条についてはもう随分早く、これは戦前のことになりますが、この日本史のこの津田宗吉博士が、あれはこのもう大化の改新以降のものだと、まあ、そういうふうにこうそれこそ虚構であるというふうにまあ言ってる。で今度の新しいそれこそ虚構論者たちもですね、同じようにこの津田宗吉博士が、そう言ってると、それを錦の御旗のように、まあ、掲げてそれを言ってるわけであります。でそのいろいろこのこれまでみんな長いその年月をかけてこの聖徳太子のについては研究してきた。今申しました釈迦三尊の名文もさることながらですね、昭満行あるいは法華経あるいは湯間行とのこの三経のこの義書、まあ注釈書でございますね、まあ、そういうものについて非常に克明な実は研究があるわけでありますけれども、そういうものももう本当にこの一生に付するかのようにですね、この「日本書紀」ができた時点で初めてそういうものもできたんだというようなことをこう申しているわけであります。でそれも自分で検証するということでなくて、やはり同じようにその例えば昭満行義書なんかの場合にはこの藤枝明という専学が昭満行義書が、中国で成立したとできたんだと、まあこれは早く言いますと敦煌ということなんですが、でそれを引き合いに出してそれで三教義書は後のものだと後世のものだという言い方をするんですね。ところで今申しました藤枝博士が昭満行義書を指定しておりますが、これはそうじゃないんです。その敦煌から出ましたこの昭満行の注釈書とですね、実は太子のものとされている昭満行義書はそうですね、5分の4くらいまでは内容が同じなんです。そのためにそれを写しただけじゃないかという、だから太子が書きになったもんじゃないというふうに言うんです。ではそうじゃないんです。私は実際に北京の図書館まで参りまして、その敦煌から出ました昭満行に関するこれはタイトルも実はなくなってるんです。だから今昭満行の注釈書と言っておきますが、実は後の5分の1が大事なんです。そこが違うんです。でそこはもう太子独特の文体でこう言い切ってる。実は太子っていう人は非常にピシッピシッとこう物を言う、そういう気性の人でございまして、それが文章に出てくるんですね。でわずかな行数ですけれども、これは敦煌のものとは違うんです。そういう厳密なこの文献の検証というものが本当は求められるんです。なければならないわけですね。それがどうもできていないんですね。でその津田宗吉博士のお書きになった聖徳太子についてお書きになったものも、これもですね、本当に憲法十四条のところに限らず他の面でもいろいろそういうきちんとこの資料を読む、あるいはその資料についてこの洞察していくという態度が見られない。だろうだろうという推測だけをこう重ねていってるようなところがございます。 例えばですね、皆さんよくご存知でございますが、蘇我物部の合戦でございますね。蘇我物部の合戦の時にですね、この蘇我の大名がこの物部の守屋の軍をこのずっとこう追い詰めていきますが、でその時にこの渋川というところなんですが、物部のこの領地追い詰めて、そこでこの物部の軍勢はですね、守屋自身も弓を取ってですね、矢を射る、もう最後のこの抵抗を試みるわけであります。それで三度蘇我軍が退いたと。その時にこの14歳の大使はですね、後ろに控えていたんですけれども、この塗手という木でですね、四天王の像をこの彫りましてね、それをこの頭にかざして、我が軍をその勝たせてくださるならば、四天王をですねお祭りするこのお寺を建てますと、そういうふうに誓うと。で全軍の前で誓うわけですね。まあ、そういうその何て言いますかね、このこうひるんだ軍勢を奮い立たせるにはどういうことを演じればいいかって、そういうことをちゃんと飲み込んだ上でこのそういうこの演出をやるわけです。ところが津田宗吉博士はもちろんでありますが、もう日本史家のほとんどの人がわずかその14歳ですね、この少年がですね、このそういう全軍を振り立たせてですね、勝利に導くような、つまり戦局を一転させるようなこのことをやると、そういう功績を挙げるということは考えられないと。まあこれはお寺、まあその場合お寺は四天王寺になりますわね、四天王像でありますから、四天王寺のお寺が作ったものだと、作り事だと、まあそういうふうに今見ているわけです。ところがですね、実は大変大事なことには、法隆寺にですね、天平19年でありますが、この法隆寺伽藍演技流記司祭帳というのがございまして、その流記司祭帳というのは財産を、法隆寺にある財産を、これはご本尊の釈迦三尊をはじめ、ずっと小さなこのあれですね、器に至るまで全部列記してるんです。でその中にですね、驚くなかれ、かつて守屋が持っていた河内における領地、だから今の渋川で最後のこの抵抗をしたところ、そこで討ち死にするわけですが、その守屋はですね、その時も、それから四天王寺のございます摂津の、それからこのあれですね、瀬戸内のにかけてですね、この、瀬戸内でありますから、播磨備後、それから四国側の讃岐伊予にですね、もう勝手のこの物の部の所領だったところがですね、領地として、法隆寺の領地ですよ、法隆寺の領地としてずらっとその出てくるんです、領地のところにですね。つまり明らかにこの聖徳太子がわずか14歳の聖徳太子でありますけれども、それだけのこの論功行賞を受けて、守屋の領地が法隆寺のにも寺領、法隆寺の寺領にもなってる、そういうまさにその資料の上にですね、きちんとそれがこう出てくるんです。そういうわけで、実はその寺領のですね、一番最後のところに実はこの伊予の国ですね、まあの寺領のことがこう出てくるんですが、実にこの湯の氷、つまり今の道後温泉のある郡、まあ、その当時氷といいますね、それを含めてこの実に7つの郡、それから島を含めますが、だって寺領がずっとこう出てくるんです。 その焦燥と言いますが、あのオクラがあったところの名前がずっと出てくるんですね。実はあの聖徳太子はこの湯の氷、つまり道後温泉にまで行ってるんですよ。そのことが実がこの伊予浮動記の一文の中に出てまいりまして、実は私はあの大変好きなんですけれども、この太子はここで漢詩を読んでるんです。もう実にあの詩を、この漢詩を読んでる。でその時にまあずっと持霊を点検して、まあおそらく最後になったんでしょうね。そこでまああの、まあ、お湯にも浸かって、それから、まあ、あの詩も出て、それにお供しましたのが高句麗、あのそのエジと、それから桂木直美と2人がこうお供して、でその後2人がこの湯の花のこの碑文というに、碑文にその書き込んでございます漢詩をこの紹介しているんです。実はあのなぜそのことをこう言うかと言いますと、一番最初に私があの申しました、その聖徳太子があの亡くなった翌年にできました釈迦三尊の名文ですね。でその中に、実はこの奉公の始めより31年と、そういう、これはあの水戸29年を表しますのことですね。あの12月この橋下皇の皇太后が亡くなったことを記してますが、そのかなり現在でもですよ、この名前のありますこの長老級の日本史の方でもですね、奉公なんていう年号はなかったと。そういう年号が出てくるっていうことからしても、その釈迦三尊の名文は信用できないと、まあ、そう言ってるわけですよ。ところがですね、今のこの聖徳太子が高句麗宗エジと桂木直美と2人連れてこう献地をして最後に行ったその伊予の湯の花ですね、で作ったこの詩のところにちゃんとこの前書きのところにですね、おそらく絵字か、だから前書きを書きましたので、そこにちゃんと奉公6年とこう書いてるんです。奉公6年にこの3人が来たということをまず前書きを書いているわけです。ちゃんと奉公っていう年号がもうあれですね、そういう早い時期にあの使われてるんですよ。でそのまさにその聖徳太子が伊予のこの湯の丘で読みました漢詩は、太子の生前の、しかも若い時の詩なんです。これ今あの本当はもう朗唱したいぐらいなんですが、もう実にですね、この四六弁礼隊、四六弁礼隊って、弁礼隊っていうのはですね、この弁礼っていうのはこの馬が2頭並ぶ、それから礼っていうのは夫婦連れ合いですね、夫婦のようにこう相並んでる、つまり対句、対句をたくさんこう使いましてね、非常にこの華やかな文章を綴るわけです。それが中国でこの南北朝時代にとっても流行したんですね。それを習ったもうこの実に見事なこの漢詩を読んでるんです。ここで、ね、それをですねこの紹介できないのはもういかにも残念なんですけれどもね、これこそまさに太子の生前の、しかも若い時の詩なんですね。まあこれは後で申しますが、彼がこの隋の煬帝とですね、この国交を交わして、もう本当に対等の外交をいたしますけれども、それはね、あの最もその後であの憲法十四条のところをちょっと申すときに申しんですが、そういうその平等対等のこう外交をやる、それと同時にこの隋の煬帝のこともあんまり知られてないようですが、彼も詩人なんです。実にね、39首という詩をね、彼は 作ってるんですよ。そういうことをおそらく知らないでしょう、どなたもね。で、そういうふうに詩人同士この胸襟を開くようなところも実はあったんですね。これはまあそういうことを話していくとあれですが、実にいろんなことを申し上げたいんですが、その先ほどのこの鳥節の名文にもそういうこう対句が感じられるんですね。対句があるわけです。そういう華麗な文体がこうわずかながら感じられますね。これは大使の文章ではございませんけれども、やはり水古という時代の文章なんであります。まあそういうことで、今ちょっとこの、大使の生前のそれこそ資料、一等資料についても申し上げたわけです。ではただいま申し上げましたが、この津田宗吉博士がですね、この否定しました憲法十四条でありますが、まあ津田博士はこれはもう大化の改新以降とこう見るわけですが、その憲法十四条が大使によって作られましたのは、皆さんもよくご存知のように、水古12年のことでございますね。水古12年、まあ604年。実は日本書紀が困りますのはね、天皇の名を挙げて何年と、まあ今言う水古12年と、まあそういう言いますね。実はまあこの時代のこの歴史をですね、記述したこの史観、歴史の観と書いた史観ですね、は実はみんな絵図で記録したんです。ですから水古12年という言い方はしない。なんて書いた、歌詞と甲乙の甲に根のあれですね、歌詞、木の枝の根でありますが、歌詞というふうにこう記録して。ところがこの絵図というものはご存知のように、こう還暦といって60年にこうごとにこう回ってまいりますから、いつのこの歌詞であるかということを書いておかなきゃならない。で、その今の憲法十四条を作りたもうと日本書紀に出てまいるところには、実は夏うずき4月ですね、4月のこの日の絵の虎の1日と、つまりその1日の日が1日ですね、がその絵とで言うと何になるかと、日の絵の虎になると、それはもう60年前も60年後も違うわけです。違う絵となんですね、そのいわゆる一日は。それの何日と、3日と、いうふうに、こう、憲法十四条の場合は言って。で、その、歌詞の、この正月に、皆さんもよくご存知の、いわゆる、会議十二回を、この、それぞれ、水古天皇が、天皇、初心に、冠を与えるわけです。いわゆる会議十二回でありますが、を賜ることになります。で、それも、この、春六月の正月ですね、六月のこの土の絵の犬の一日、歌詞のこの正月のですね、土の絵の犬の、つまり元旦が土の絵の犬になる年なんだと、そう言ってるわけです。で、ここでその、今の官位、この十二回をこう授けた、あるいは憲法十四条を作りました、これは4月でございますが、その歌詞の年というものが実はこの偶然ではなくて、聖徳太子に一つの考えがございまして、この歌詞の年にこの集中していろんなこの改革をやっていくことになるんです。と言いますのは、その中国ではこの歌詞の年はこの革命の年、政治的な改革、変革を行う年だと。それから親友と年はまた革命の年と。そういうふうにその、あれですね、まあ親切と言いますか、要するに言ってみれば、この音用五行式のですね、この考えの中で、 その非常にもう古くから漢の時代からずっとそういう考え方がこう定着しているわけです。だから夏至の年に合わせていろんな中国でもいろんなこの改革をやる、革命すらやってるわけですが、それをちゃんと聖徳太子は心得ておりましてですね、この元旦には簡易十二回をご初心に授ける、それから4月には聖徳太子が憲法十四条、これはこの今初心と言いましたが、この臣下たちが天皇のこの命を受けて、官僚たちがいろいろ民をに対して政治を行っていくわけでありますが、その言ってみれば、官僚の心得を示しているわけですが、十四条にあたりましてですね、そういうことを意図するんですが、そのためにどういうことをやったかと言いますとね、もうその前の年からこのその準備をいたします。その一番大きな準備というのは何かというとあれなんですね、まずはこの10月ですかね、お張り頼み屋宮殿をですね、今までありましたこの小さな宮殿からお張り頼み屋というその中国式の大きな宮殿にこの移しているわけです、宮殿を。そしてもうそれこそそこでもって簡易十二回、初心に簡易十二回をさせる。その簡易十二回っていうのは何かっていうと、要するに氏族、かつてのこの氏族がですね、自分たちがの氏族同士でこう勢力を強めていくっていうんじゃなくて、もうそれこそその管理のこの等級を決めましてね、どんどんこのその人の能力によってこの官位を与えると、これは中国ではそうなっておりますが、もう先進国である百済でも高句麗でも修羅でもみんなちゃんと官位っていうものをこう定めましてね、やってる。和だけがそういうその氏族が勝手なことをまあやってきたわけであります。それをピシッとこの中国朝鮮に習って、要するに改革をこうやる。そのためにはまずは宮殿からと改めると、まあ、そういう宮殿から中国式のこの宮殿、大宮殿を築くと、まあ、そういうことをこうやって、まあ、いろんな、それでその実は簡易十二回を定めたのは前の年って、それはこのいろんな名前やら冠は前どういう彩りの冠をするかと、あるいはどういうこの衣服を着るかと、どういう彩りの衣服を着るかと、このこれもこの中国のそれこそあれですね、大徳、小徳、大臣、小人、大礼、小礼、大臣、小臣、大義、小義、大智、小智というふうに、このまあ論語にこう皆さんがこうよく出てくる仁義礼智信ですね、それをここから取ってこうこの位をこうつけていく、その準備をちゃんと12月にこうやってるわけであります。そして実際に冠はさっき申しました夏至の元旦の日にこう授けると、まあ、そういうことをやったわけであります。でそれからあれですね、このその次の13年に12年について夏至について13年にはですね、例のあの蘇我がの馬子が建てました飛鳥の寺ですね、あの飛鳥寺にですねを今度は直眼の寺にする。そしてつまり氏寺ではなくてお上の寺にします。そしてそこに新しくこの仏像を、金堂仏を作る、そして納める、それも鳥伏が作ることになるんですが、新たに仏像を作って漢字にする。それが推古13年、まあ、出来上がるのが17年になりますが、そういうこと。これも目に見える形でもってこの そうですね、やはり政治的な改革を一旦として蘇我から力を奪ってしまう、権力を奪ってしまうわけですね。そういうことがなされます。で、ご承知のように15年にはさっきちょっと申しましたが、この隋の煬帝に対して国書を呈しますね。そこで対等のこの外交が始まることになるんです。それでこの隋公15年には煬帝にですね、この国書、小野妹子をですね使わし、小野妹子もね、これは氏族では何でもないんですよ。しかしこう大礼というこのそういうこと関与を賜って、そして胸を張って隋に渡っていきますけれども、実は私自身もこの小野妹子が歩きました道を、まあこれは朝鮮半島からでありますが、山東半島に渡ってずっとこの洛陽長安の方へ歩いたことがありますけれども、あそこに黄河をこう渡るところにですね、阪急店、つまり斑鳩の阪急ですね、阪急店陣っていうところがございましてね、おやと思ってそこを訪ねたことがございますが、実は聖徳太子の斑鳩の宮にこの推古13年に移ります。そして斑鳩の寺ができますのが、まあ推古15年と考えられますが、その斑鳩、斑鳩のこの鳥、これは阪急店というところで実際に斑鳩が鳴いてるんです。それを小野妹子たち、その随士たちは聞きましてね、非常に懐かしくなったと思うんですね。その大使のいる斑鳩のことを思い出しましてね、それでマタラバトという字を使うようになるんですね。まあそういうエピソードもございますけれども、でその斑鳩にこの聖徳太子が宮殿を移すのが推古13年、推古9年から建造し始めて、で13年に、まあ、一通りこの各市の各姓がこう一段落ついたところで、ようやく斑鳩の宮に移られまして、それからは本当にご自分で法華経の講義をしたりどうしたりもそこでありますし、いろんな儀式を作っていくと、そういうことが始まると思います。さて憲法17条のことへ移りますが、このさっき申しましたように、これは管理のこの心得として17条のこの教えをこう作成するわけですが、実はさっき私は下士ということを言いましたが、実はこの下士の年にですね、中国の、これはちょうど60年前の下士の年にですね、これは中国では正義の大統10年ということになりますが、その時に六条証書という、それこそ憲法17条と非常にこう内容的によく似たこの証書が、つまり管理のこの心得がこの発布されているんです。これもこの下士の年でありますし、でおそらくまあ大使はそれも参照になさったと思うんです。で内容で非常にこの人の和を大事にするというようなことから始まって、いろいろこうこの符合するところがございますが、さっき申しましたけれども、この文体ですね、憲法17条の文体、きびきびとした文体ってものはもう独特なもので、もう今の六条証書とは全く違うんです。で今私は憲法17条というふうに言いましたが、よく十七条憲法というふうにこう申しますが、あれは間違いであります。憲法十七条、憲法っていうものを先に言って憲法十七条というと、ここは語性がある、言葉の勢いがあるんです。そのように 憲法十四条の文体ってものは非常に勢いがあります、それぞれ。それから非常に対句が多い。さっき弁令隊のできた漢詩のことを申しましたね、湯農家の。ああいうふうに文章自体に非常にメリハリがございます。まあ具体的にこの内容をしていますが、まあ、一番には和をもって立とうしとなすということは誰でもこういうことでありますが、あそこであれですね、なぜ和が大事かというところで、人皆遠あり、また悟る者少なしと、あそこのところですね、その党っていうのを、私もこのいわゆる党派っていうふうに考えてたんですが、党っていうのは必ずしもそうじゃなくて、ロゴなんか見ますとね、もうあれですね、党っていうのはもう身内のことを言ってるんですね。だからもちろんいろんな仲間、大きなそういう仲間とか、あるいはこの党派というようなことにもなるかと思うんですが、その悟るというとこ、それもこれは中国の梁の時代の辞書で読みますと、この悟るっていうの、達するっていう、あれなんかはですね、あれは通うと読ましてるんですね、辞書、玉編という辞書がありますが、つまり人と人ってものは親子でも兄弟でも心が通い合わないものだということを言ってるんです。今の憲法十七条の読みっていうのは、みんなあれは平安時代の読みなんです。聖徳太子の時代の読みじゃないんです。それからあんなにそれこそ、新しい日本史の諸君たちもそうだと思うんですが、あれだけもう豊富に中国の文献古典からですね、用語をこう取ってこう使ってると、そういうことは聖徳太子にはできるはずはないとこう言うんです。しかしそうじゃないんです。もうあの頃の人たちはもう漢文なんてものは自由に読めたんです。また辞書も向こうの辞書を使って、難しいものでもどんどんこう引いて、それは用語辞典ですからね、この実際に読まなくてもどういう書物にこういう文句が出てくるとちゃんと出てくるんですよ。そういう便利な玉編という辞書もあるくらいなんですが、それを見ますと、どうもそういうふうに人間というものは本来心が通い合わないものだと、そういうふうに解釈した方がよろしいんじゃないかと思うんでありますが、それからいろいろの漢字としても読まなきゃならんことがこう書かれておりますが、その中で非常に大事なことは、是非の理という言葉、何が是で何が非であるか、その是非の理をこうわきまえると、知るということが非常に大事だということが言ってる。このことは非常に私はこの憲法十四条の中で非常に大事に考えている。で、それはちょっと後の方に出てまいりますが、我々っていうものはこうすぐこう怒ったりどうしたりまあするわけでありますが、これはそう十条にありますが、その心の怒りを断ち、それから顔の怒りを捨てようと、そして人と意見が違うということで怒ってはいかんと、で人みんなそれぞれこの心があるんだと、そういうふうに言ってる。ですからこの今の是非の問題ですが、自分が是だと思って、向こうが非だと思ってるけども、向こうの立場に立てば向こうが是でこちらが非であるかもしらんと、そういうこともあると。こちらが賢くて向こうが愚かだと思ってるかもしれないけど、向こうから考えると向こうが賢くてこちらが愚かということもあると。要するに相手の立場に立ってものを考えようと、その是非の理を考えようと。で、人はみんなこの凡人であると、畳み取ると、みんな同じなんだと、平等なんだと、そういう人間についての考え方をこの太子はお持ちなんですね。ここが僕は非常に大事なとこだと思うんです。 ところで、少し話を戻しますが、第2条ではですね、熱く三方を敬えと、三方は仏法僧なりと、そういうふうに、でもこれがこの人間だけでなくて、あらゆる生きとし生けるものの大変大事な法則であると、まあ、そういうふうにこう言っているわけであります。でありますから、大使にとってはやはり仏法と仏教というものが大変まあ大事である。でこの三方に仏法僧に帰らず、そのよらずんば、何をもって心の曲がれるものを正すことができようかと、そう言ってるわけであります、ね、このことは大いに仏教徒としての大使の面目をここで、まあ、見ることができるわけであります、実はそのさっき正満行のことが言いましたが、正満行は推古6年にですね、推古天皇に請われまして、講義をした。正満部人と、つまりこれは女性でありますが、正満部人がブダの前、釈尊の前で烈々と自分のこの信仰告白をするの、これが正満行の講師でありますけれども、でそういう意味では一番私はこの正満行ってもの大事なとありますが、その中でこの写真ということを大変大事にこう言ってるんですが、またそのことについては後で申しましょう。さてその次の第三条でありますが、三に曰くとしまして、書を受けては必ず慎めと。でその君は、つまり天皇はですね、天だと、で臣下は、つまり官僚は大地だと、地だと、天王位地位乗せると、まあ、そういうふうに。でここのところでですね、君臣の別というものをきちんとこう言ってるわけです。つまり国家の体制にとって非常に大事なのは、そういう君臣の関係、君臣の別だと。だから天と地だったんだと、まあ、そういうふうに言っているわけで、ここのところは非常に大事ですね。こういうさっき申しました官位十二階を定めたということも、こういうその氏族から煩わせないで天皇自ら立ってですね、この政治を行っていくと、もちろんそれをこの摂政として発作するのは聖徳太子その人に他ならないわけであります。まあ、そういうふうにして、この次々とではこの官僚というものはどうあるべきかということが、この説かれていくことにまあなるわけであります。このさっきあれですね、正満行のことをちょっと申しましたが、その14条のところにですね、軍神百僚っていうものはこの嫉妬するなと、そういう言葉が出ております。もう嫉妬するってことの災いをいろいろと説いておりますけれども、これも実はさっき申しました正満部人がこの釈尊の前でこの誓う言葉の中に出てくるわけであります。さてこの最後にですね、私真のこの聖徳太子に抱いている実像というものを申し上げておこうと思います。どんなに聖徳太子の存在というものを、あるいは聖徳太子の政治的あるいは仏教徒としての業績をこの否定しようとも、否定しえないものがあります。それは何かと言いますと、実は光裕2年にですね、聖徳太子はの一族がですね、この斑鳩の宮を蘇我のイルカによって焼かれて、そして生駒山に避難いたしますけれども、一族老頭を引き連れて避難するんでありますが、臣下たちはですね、挙兵することを進める。しかし山城の王へ行か、この太子の一族はそれをこの 5番でですね、山を降りて斑鳩の寺にこの戻ってまいりまして、そして守っているイルカの蘇我のイルカの将兵たちに、戦えば必ず勝つと、しかし自分のために民の命を損なうことはできないと、我が命をお前たちにあげようと、そう言いまして斑鳩の寺に入りまして、山城へ以下大使のこの遺族たちはそこで首をくくって自決するわけです。これ以上にですね、大使の精神というものが生き生きとこの感じられることはないわけであります。つまり我が身をこう捨てる、そして民を救うと、民の命を救うと、戦いのために民の損なうということをしない、我が身を捨てるんであります。私は実は20代の終わりに初めて玉虫の厨子のですね、あの写真志向のこの絵を見て非常に心を動かされた。商用として我が身をこう捨てて虎に、飢えた虎に与える、それに非常に心打たれたわけでありますが、まさに山城大江はじめ大使一族の死はその写真そのものであります。これこそ大使のこの実在を実証するものはないように私には思われるわけであります。ではこれで終わります。